おはようございます。今日はヨハネの黙示録からお話をいたします。修法にはヨハネによると書いてあります。ヨハネの黙示録の誤りでありますが、でこのヨハネの黙示録という書物、聖書の一番最後にありまして、主には皆さんもよくご存知のように世の終わりについての予言が黙示という形で記されています。その予言の前にですね、このキリストからアジアの7つの教会に宛てた手紙、メッセージというものが記されています。で、これらのメッセージは1世紀の終わり頃の、このヨハネの黙示録は1世紀前後に書かれたものだと言われておりますが、その頃の実際にあった教会に対して語られたものでありますけれども、現代の教会やクリスチャンに対するメッセージでもあります。肝心なのはこのメッセージが、それは聖書のすべてに言えることですけれども、誰のためのものであるか、誰に宛てて書かれたものであるかということを正しく見定めること、つまりこれは自分に対して書かれているものだという思いで読まなければですね、何の意味もなしません。それではヨハネの黙示録の3章14節から22節をお読みいたします。新共同訳は456ページです。ラオディキアにある教会に宛てた手紙という副題がついているところです。14節、ラオディキアにある教会の天使にこう書き送れ。アーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いか、どちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。あなたは私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。そこであなたに勧める。裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよう、悔い改めよう。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じように、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。この手紙はラオディキアにある教会の天使にと書いてありますが、これはもちろんラオディキアの教会、あるいは教会の信徒に宛てて、書かれたものであります。でラオディキアという町は今はもうありませんけれども、現在のトルコ、当時の小アジアのにありました町で、エフェソ・コロサイの近くにあった町ですけれども、毛織物で栄えたとても豊かな町であったことが 知られております。でパウロはこの町を訪れてたかどうか、あるいはそこで宣教して教会を建てたかどうかということは聖書には書かれておりませんけれども、早い時期からそこに福音が伝えられて教会が建っていたようであります。しかしこの教会の人たちにはとても大きな問題があった。それはここにあるように生ぬるい状態であったということであります。彼らはとても裕福であった。十何節にあるように、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないというほどに物質的には満ち足りていましたけれども、どうもその物質的な豊かさが彼らの信仰を生ぬるくしてしまっていたようであります。生ぬるい信仰とは、信仰を持っていてもその信仰が実際の生活に生かされていないことであります。飾り物の信仰とでも申しましょうか。そういう状態であったようです。イエス様は彼らに対して、冷たいか熱いかどちらかであってほしいと言われました。冷たいか熱いかという表現ですが、熱い方は信仰が熱心である、またその信仰が実際の生活に生かされている状態のことだと思いますけれども、冷たいというのはこれは全く信仰のない状態、このイエス様はここでですね、熱いという熱い信仰を望まれることは理解できますけれども、冷たい、つまり全く信仰がない方がまだ生ぬるいよりマシだと言われていることは、少し抵抗がありますね。まあ、私は常々どんなに生ぬるくても生蔵でも信仰というものはないよりある方が良いに決まっていると、そう確信をしておりましたので、信仰がその強いとか弱いとか熱いとか薄いとか、冷たいとかですね、まあそんなことはそれぞれの問題だからあんまり気にしない方なんですけれども、しかしまあここではとても厳しく語られております。生ぬるいぐらいならない方がマシだと、こういうふうに言われているわけです。まあ、しかしもし生ぬるい信仰者が全て吐き出されるならばですね、一体何人のクリスチャンがこの吐き出されずに済むだろうかということを考えると、まあ、おそらくそんなにはいないでしょうね。まあ、幸いなことに教会の歴史を振り返ってみても、信仰が生ぬるいということで教会を追い出された人は一人もおりません。むしろ熱心すぎて追い出された人はいるぐらいですが、生ぬるくて破門になった人というのはないわけです。ですから、まあ、ここではその 生ぬるいぐらいならやめてしまえという意味ではもちろんないと思うんですね。むしろ、まあ、少し言葉は厳しいけれども、イエス様からの警告、また逆に考えれば、イエス様は生ぬるい信仰者であっても愛と寛容によってこれを吐き出さずに保っていてくださるということでもあろうかと思います。で、まあ、ラオディキアの人々は裕福であった、物質的に豊かであったということですけれども、これは、まあ、取りもなさず私たちと同じ状況であったということなんですね。まあ、日本もついこの間までは貧しい国であったと思います。しかし しゃかりきになって働いてですね、経済大国になって、まあ、今では世界でも有数の豊かな国になったわけですね。つい最近です。まあ、今は不況で、ありますけれども、餓死する人がいるわけでもないし、また貧しい国にあるような路上で生活する子どもがいるわけでもありません。しかしその反面、心の問題がいろいろとこの浮き彫りになって、特に若い世代にそれが顕著になっているように思います。ですから、まあ、これは別にクリスチャンじゃなくても全般的に言われていることですが、物質的に豊かになったことによって心が貧しくなってしまった。でもそれは今こういう時代だからというわけではなくて、このラオディキアの2000年前のこの小さな町ではあったけれども同じことがあったというんですね。やはりこの物の豊かさというものは私たちの信仰を骨抜きにしてしまう大変恐ろしいものであるということなんであります。イエス様は、あなた方は自分は金持ちで満ち足りて何一つ必要なものはないと言っているけれども、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていないとおっしゃいました。裸の王様という童話を思い出しますね。王様は、おしゃれな王様、いつも素敵な服を着て、ついには騙されてこの裸 の、まあ、目に見えない服だと言ってですね、それを着せられるわけですが、でも自分ではそれで越に行って、まあ、最後はですね、それを正直な人に指摘されるというお話ですけれども、この豊かになって私たちの身は見事にこう着飾ることができていても、神様の目から見るとですね、それは裸で惨めで哀れである。またそのことが自分で分かっていない、自分では美しく着飾ったようでも実は何一つ身にまとっていない、そういう状況であると言われているわけです。ですから信仰が、この生ぬるい信仰、まあ、飾りお飾り的なというか形だけの信仰になってしまうと、私たちは知らないうちにですね、本当に惨めな姿、哀れな姿になってしまうという警告なんであります。それではどうすればこの生ぬるい信仰から主の望まれる信仰に移ることができるのか、三つのものを手に入れるように勧められています。18節に、そこであなたに勧める、裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよいと書いてあります。火で精錬された金というのは試練を通して獲得した信仰のことです。精錬するとか火で練られるとかっていう表現は聖書のあちらこちらに出てまいりますが、これは神から与えられる試練のことを意味しています。神様が私たちに最も求めていらっしゃるもの、いや私たち人間にとって一番価値のあるものは何か、それは信仰を通して、試練を通して獲得した信仰だって言うんですね。これこそが真に価値のあるもの、それを私たちは求めなさいと勧められているわけです。確かに聖書を読んでまいりますと、神様は 私たちに人間にこの信仰を求めて来られました。信仰の祖と言われるアブラハム、彼は自分の約束の子が与えられるために何年も待たなければならなかった。そしてようやく与えられた子供を今度は神様に捧げなさい、殺しなさいという。彼はその試練に耐えて、まさに金のような練られた信仰を持つ人となったわけですね。モーセにおいてもそうです。今セルのしおりにずっと書いておりますけれども、彼もエジプトから離れて40年間羊飼いをして、そして神様から召された、燃える芝のところで神様からエジプトに行けと言われた時には、彼は怯えて恐れおののいて、とても私にはそんなことはできません、言葉を語ることすらできませんと言って尻込みしていた。ところがエジプトで銃の災いを下し、また100万人とも200万人とも思われるようなわがままなユダヤ人を連れて航海を渡り、アラノでの生活を続けるうちにですね、わずか数ヶ月のうちに彼は偉大なる信仰者として変貌していきました。神様と親しい関係になりました。聖書はそういう人物を私たちに示してですね、神様が求めていらっしゃるものはこれだということを教えているわけなんです。モーセはじゃあ約束のものを手に入れたかと、入れませんでした。カナンの地に入ることはなかった。私たちはむしろその自分たちの願いの叶うことを求めてるんですね。こうなりますように、でこうなればいいんだと思ってますけれども、神様の願いはそうじゃない。そこに至る過程で私たちが神様にどれほどしっかり結びつくことができるか、それを求めていらっしゃる。だから火で精錬された金をあなた方は求めなさいと言われているわけですね。神様どうぞ金を与えてくださいと我々は願う。お金をください、あれをください、これをくださいと、もらったらそれで満足するか、満足はしない、また次のものを求めて。でも試練を通して獲得した信仰は決して廃れない、色褪せない、また永遠に私たちの宝として身にまとうことのできるものであります。次に白い衣をまといなさいと、まあ、この白という表現はやはり正しいとか清いとかっていうことを表していると思うんですね。ですから主に喜ばれる正しい心や行いのことを表している言葉ではないかと思われます。生ぬるい信仰の問題点は信仰の妥協にあります。私たちの信仰が中途半端に、また、罪に対して義に対してその判断が曖昧になってしまったり、また適当になってしまったりする危険、白い衣ではなくグレーの着物を着てしまう。神様は私たちが白い衣を着るように、主に喜ばれる正しい心と正しい行いをするように願っていらっしゃいます。そして3番目は、見えるようになるために目に塗る薬を買うがよいと書いてあります。これはですね、実は皮肉を含んだ表現、ラオデキアはこの目薬の産地であったということが知られております。目薬の産地の人たちに対して、あなたたちは、よく効く目薬を作っているけれども、自分の目を見えるようにする薬を手に入れなさい、あなたの霊の目が治ってないじゃないか、あなたの霊の目が閉じているじゃないか、あなたの霊の目がはっきりと見えていれば本当に価値のあるものを見分けることができるはずである、本当に正しいものを見分けることができるはずである。 それを見分けることのできる目を、そういう目を持つための薬を手に入れなさい。まあ、ラオデキアで作っていた目薬というのは、今でも目を洗ったりする、あれ宝酸ですかね、なんかそういうものがどうもそこから産出されていたようなんですけれども、目ばっかりよく見えるようにして心の目が見えなくなっているじゃないかという、まあ、皮肉なんですね。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりすると19節になります。最初はまあ厳しい口調で始まったこの手紙というかメッセージなんですけれども、私は愛する者をとイエス様はここで言葉を柔らかくしてくださっています。まあ、生ぬるくなってしまって本当に惨めな姿になってしまった者たちに対して、私はあなたたちを愛しているから叱ったり鍛えたりするんだよ、厳しいことも言うんだよ、愛していなかったらこんな厳しいことは言わないよ、そういう意味ですね。叱ったり鍛えたりする、試練も与える、でもそれを通してあなたたちが火で精錬された金のような、純度の高い金のようなですね、試練を通して得る信仰を持ってもらいたい。叱ったり鍛えたりする、だから熱心に勤めよ、悔い改めよと言っておられます。そして20節、まあ、これは今日の御言葉として書いている言葉ですが、見よ、私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。まあ、この言葉は、よくこの、メッセージに使われる言葉で、私も何度かここからお話をしたことがありますけれども、やはりこの言葉は今読んだこの14節以降の文脈の中で理解されなければなりません。これは決して神様を信じていない人に対してその心を叩いているということではないんです。いや、むしろイエス様を信じていると言っても心の底に追い出してしまって、外に追い出してしまって、イエス様どうぞそこでお待ちになってください、私は私の豊かさを求め、私は私の装いを求め、私は私の判断をいたしますから、そういうこの信仰者でありクリスチャンであると言いながらもイエス様を中心としていない、そういう人の姿をこの描いている言葉なんですね。でもイエス様は、まあ、まさにそれこそが生ぬるい信仰者の姿になるわけですけれども、よし分かった、そっちがその気ならもう二度とお前のところなんかに来てやらないとはおっしゃいません。いや、何が何でもあなたの心に無理やり扉をこじ開けて入り込んで、そのねじ曲がった根性を叩き直してやるともおっしゃいません。私は戸口に立って叩いているとか言って、誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、イエス様は戸へ扉を叩いていらっしゃいますけれども、イエス様の方にはドアノブがないんですね。開けることはできない。あくまでも私たちの方から扉を開けて差し上げなければ、イエス様は私たちの心の中に入ってくださることはできないということなんです。この方は14節にあるように神に創造された万物の源である方です。私たちの創造者である方です。にもかかわらず私たちを愛してまた友と呼んでくださる方ですから、これがどんなに、まあ、生ぬるく、また神様の思いに沿っていなくても無理やりに何とかしようということはなさりません。ただただ扉を ノックしていらっしゃる。私たちはその音を聞かなきゃいけない。そしてそれを聞いたら扉を開ける。扉を開けた瞬間にイエス様は乱入してきて、さあこれはダメだ、あれはダメだと言ってですね、これはね曲がっている、これは歪んでいると言って強制されるでしょうか。違うんですね。私は中に入ってそのものと共に食事をすると。これはまさにイエス様のあの生涯の姿と同じであります。イエス様は相手がどんなに罪深いものであり、どんなに汚れていても、その人のところに行って食事をなさいました。いや、あなたがどうまず悔い改めて、私と食事ができるぐらいになったら行って食事をしてやろうとはおっしゃらなかった。あのザーカイに対しても、ザーカイ急いで降りていらっしゃい、今日私はあなたの家に泊まることにしてやる、ザーカイまずあなたの身辺整理をしなさい、あなたが散々嘘をついて騙し取ったあの金を返して、そしてあなたの生活態度を改めなければ私はあなたの家に泊まりに行かないよとは言われなかった。なぜならば、私たちの主であるイエス様は私たちと共に時を過ごすことを何よりも喜びとしてくださるからなんですね。最初は厳しい言葉で始まったこのメッセージですけれども、最後はとても柔らかい響きで終わっているわけなんです。いや、私はあなたを吐き出しはしない、いやむしろあなたが私を吐き出してしまったんだよ、あなたが私のあなたの心から私を追い出してしまったんだよ、もう一度開けてくれよ、一緒に食事をしよう、一緒に時を過ごそう、一緒に語らおう、そのように主はここで語っていてくださいます。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう、私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じように私と一緒に天のお父様のところに座ろうじゃないか、そういう約束までしてくださっております。さあ、私たちはどうだろうか。私自身も、このメッセージはとても厳しい響きに思います。しかしイエス様の願いを思うときにですね、熱心に努め悔い改めて、そして自分が生ぬるい信仰者になっていたのではないか、もう一度イエス様をお迎えして、イエス様の、神様の願われる価値を価値あるそのものを求めて、イエス様の願われる装いをしていく、またイエス様の求められるものを見ていくというその目を与えられたいと思います。で、白い衣というところで、私は今はですね、いろいろ、ファッションだとか、僕はあんまりその着るものとか気にしない方ですけれども、特に若い人は、いろいろね着るものを気にして、おられるようですけれども、この間全国の教会誌大会というのがあってですね、で全日空ホテルで500人ぐらい教会誌の人が来たんですよ。で、ほとんどはお坊さんで、牧師も50人ぐらい来ておりました。僕もこんなにたくさん来られるとは思ってなかったんですけれども、全国から教会誌をしている牧師さんたちも50人ほど集まって、 で、まあ、お年寄りはかなり多いんですけどもね、あの長くやるといろいろ賞をもらえるということもあるらしいんですが、まあ、そんなこと言うと怒られますけれども、でお坊さんがですね、なかなかあのこう格好がいいんですよ。あの特にですね、禅宗系のお坊さんはあの姿がいいですね。僕はあの退屈なんでずっとこう周りの人の姿やら、見てたんですけども、あの袈裟を着てる人はほとんどなかったし、皆さんスーツ着てまして、まあ、お坊さんがダブルのスーツ着てるとちょっと怖い感じするんですが、ただですね、あの禅宗系のお坊さんはですね、ものすごくこの姿勢がいいですね。これなんでだと思います？座るからなんですね。正座をしたりまた座禅を組んだりして、いつもきちっとした姿で座っているので、とっても様子がいいですね。それに比べて牧師の様子の悪い、私がその神様の目にどういう姿で映っているのか、やっぱもう一度考える必要があるんじゃないかな。人から見られて恥ずかしくない姿を私たちはしたいといつも思っているとは思うんですけれども、じゃあ神様の目から見て私たちの身は美しく装われているんだろうか。実は惨めでみっともない姿で、あるいは裸なのかもしれない。こう読んでそれはとても身につまされました。また本当に価値のあるものを私たちはいつも探しているだろうか、目は正しいものを見ているだろうか、正しくものが見えているだろうか、正しい判断ができているだろうか。やっぱりこの豊かな社会にいると、そういうの、その私たちの価値基準、判断基準というのはかなりやはり歪められていると思いますね。永遠に変わることのない永遠の価値のあるものを見定める力はとても弱くなっていくような気がします。やはり目の前にあるものに価値を見出してしまって、その時に私たちの心からイエス様は締め出してしまって、そして私たちが本当に求めるべきこの純粋な信仰というものが、いや神様それは今はいいです、他にもっと欲しいものもありますしというようなですね、そういう判断をしてしまっているんじゃないか。自分自身、とても反省させられたこの御言葉でありました。見よ、私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。イエス様は私たちと共に食事をする、共に時を過ごすことを願っていらっしゃいます。それこそが実は熱い信仰なんですね。何かガリガリ一生懸命やる、いや奉仕してるとかなんとかっていうようなことじゃありません。私たちの心がイエス様に向かって開けられているということこそが熱い信仰であります。お祈りいたしましょう。天のお父様、とても厳しいメッセージでありましたけれども、しかしまたイエス様の優しいお言葉もいただいて感謝であります。神様、私たちはラオデキアの人たちと同じように豊かな国に住んでおります。ゆえに生ぬるい信仰者になってしまう危険を持っております。いや、すでにそのようになってしまっているかもしれません。どうぞまず自分の姿があなたの前にどう映っているか、自分の信仰が生ぬるくなっていないか、御霊によって探り、また正しくこれを理解させてください。そしてもし悔い改めるべきことがあるならば、素直になって悔い改めて そしてイエス様に何より私たちの心にお入りいただいて、イエス様と共に交わり時を過ごしていくことを第一に求めるものとならせてください。イエス様を心の外に追い出して、いつまでも立たせっぱなしということがないように、またどうぞ与えられます一週間、いつも私たちの心の中にイエス様がいてくださるよ。ただ困った時だけ、ただ思いついた時だけイエス様をお招きすることのないように守ってください。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。短く黙祷してお祈りいたしましょう。それぞれの心の中が今どうなっているか、また信仰がどうであるか、もしイエス様の喜ばれない姿であるならば、今悔い改めてイエス様を迎え入れ、もう一度正しい信仰者の姿になることができるように祈りましょう。アーメン。ではご起立ください。仰げ主の御顔を賛美しましょう。
仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、御声御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、御声御腕に。御声御腕に。
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋い願わくは、私たちの救い主御子イエスキリストの奇しき恵みと、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。よくおいでくださいました。前の方とご挨拶させてください。今日は食事が、ルカグループによって準備されておりますので、どうぞ召し上がってお帰りになってください。